通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月1日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、始まりましたね。7月ですよ。7月、2025年も残り半分となりました。さあ、この半分をねどう過ごしていこうかというところですけども、僕はね、余裕を持って数字とね向き合えるといい半年になれるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんですけど、いや、まあ数字ってさ、見えるのいいよねって最近思うわけよ。なんでかっていうとね、この前、父の日でね、妻と息子からイヤホン買ってもらったんですけど、ワイヤレスイヤホン。ちょっとね、だいぶ使ってて、もうね、バッテリーも弱くなってたので、困ってたなって思ったらね、まあそれをちゃんと察知してくれまして、新しいイヤホンをね、いただいたわけなんですけども、そのイヤホンがね、残量が見れるようになってるんですよ、そのバッテリーの。うん。で、まあ父の日からなんで、もう2週間ぐらい経つじゃないですか。なんとね、まだ、一回初めにフル充電してから充電してないの。すごくない？残りね、残量が今日時点で 19% か 18% ぐらいだったかな。うん、すごいよね。いや、やっぱり何回も何回も充電するとバッテリーって弱っていくっていうじゃないですか。だから極力充電しないようにしておこうっていうふうに思ってるんですけど、やっぱその数字が見えないと不安だから充電しちゃうよねっていうところで、まあ前回のもね、結構な年数持ってたので、まあ一概にね、充電しまくったっていうわけじゃなくて、シンプルに寿命っていうことも考えられるんですが、まあでもやっぱりね、新しく手に入ったいただいたイヤホンね、大切に使っていきたいなというふうに思うので、充電はしすぎないようにね、やっていきたいなと思います。で、この数字が見えるっていうのはすごくいいなと思ったし、あともう一つね、ダイエットね、実は5月ぐらいからもう完全にね、レコーディングしてます。うん、アプリ使ってね、僕はアスケンっていうアプリを使ってるんですけども、まあ大体のね、目安、シンプルにどれぐらいカロリーを摂取したかっていうのをね、取っていって、まあ数字と見つめ合いながらね、過ごしてきてるんですけども、当然ね、毎日、きっちりと目標達成してるわけじゃなくて、全然そんな達成しない日も多いんですけどね、ただそれだけでなんとなくね、意識する日が増える、意識する時間やタイミングが増えるっていうだけで、徐々にですけども、まあもともとね、だいぶ太ってたので、順調にね、体重が減っていってますね。5月から2ヶ月ですけども、まあ1ヶ月に 1.5 キロぐらい減ってる計算になるのかなというところでございますね。これもやっぱり数字がね、見えているっていうことで、分かりやすくね、判断ができるかなというふうに思うんですよね。うん、まあただ、まあ良し悪しですけど、数字って、まあ見つめて行動してると、時にストイックに見られたりとか、ね、自分自身もストイックに、辛く感じることもあるかもしれないですよね。だから、初めに言ったように余裕を持ってっていうところがすごく大事でね、常に時間に追われる、時に追われる、数字に追われるのではなくて、余裕がある時は数字と向き合うね、そういうことで、向き合える余裕を持つね、逆に言うとね、そこを準備しておくことっていうのが大事なのかなと。まあこれからどういう社会になっていくか分かんないですけど、まあことこの資本主義社会においては、数字と向き合うほど効果的なことはないかもしれないなっていうふうに思ったりします。全くその真逆で、数字と向き合わない本当にゆったりとした生活に憧れる僕がいるんですけれども、そういう生活を達成するためにも、数字と見つめ合う大切さもあるなっていうふうに思ったりしています。皆さんはどうですか？何か数字と見つめ合ったりしている機会ってあります？もしよかったらね、教えていただければというふうに思います。コメントやりたくださいね。そんな感じでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、更生保護と再犯防止というタイトルでね、お話をしたいと思いますけども、硬そうね。硬そうよ。でもね、そんなに硬くない話にね、します。っていうかね、そんな深く話すつもりはないんです。なんでね、今日ね、この更生保護と再犯防止っていうことを話そうかと思ったかというとね、実は7月になったじゃないですかね。7月、実はね、 更生保護にまつわる社会を明るくする運動っていうのがありますけども、この社会を明るくする運動の協調月間です。そして同じく7月、再犯防止、この再犯防止啓発月間でもありますね。ちなみになんですけども、この更生保護と再犯防止って意味知ってますね。なんとなくこう再犯防止の方はピンとくるかもしれないね。もう言葉の通りですからね。まあ更生保護も言葉の通りっちゃ通りなんですけども、まあ何て言いますか、どっちも法務省管轄のね、取り組みではあるんですが、まあ言うなれば隣り合わせの制度たちっていう感じかなね。まあそういったところについて、せっかく7月に入りまして、社会を明るくする運動協調月間かつ再犯防止啓発月間ということで、更生保護とね、再犯防止についてお話をしてみたいと思います。もうね、まず一つずつね、目的、内容、イメージについてね、お話をしていくと、まあそれの意味や、違いがわかるかなというふうに思うんでね、お話ししていきたいと思います。まず更生保護なんですけども、これはね、目的、犯罪や非行をした人が社会の中で再び真っ当に生きていけるように支援することですね。具体的にじゃあどんな内容があるのかっていうと、対象は仮釈放中の人や刑務所を出た人に対してですね。で、どんなことをするかというと、保護観察であったり社会復帰支援ね、これは何かというと、住まいや仕事の確保とかね、生活上の支援みたいなところです。あとは民間協力ですね、更生保護施設や保護司さんね、こういった方々の支援があったりします。で、まあ、初めにも言ったように、目的は犯罪や非行した人が社会の中で再び真っ当に生きていけるように支援することなので、イメージはどんな感じかというと、もう一度やり直したい、そんな人に寄り添って、その人の社会復帰を手助けする制度ですね。そしてお隣になるような制度、再犯防止ね。再犯ですから、再び犯すっていうことですけど、犯罪の犯ですよね。これ、まあ目的はその通りですね、文字の通りですけども、犯罪を繰り返さないようにすることですね。これはどんな内容かというと、犯罪に至る背景ですよ。例えば貧困ね、経済的な問題であったりとか、あとなんか依存症、アルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存、いろいろあるかもしれませんね。依存症、あとはまあ障害、まあ最近はね、ここら辺がフォーカスされてますね。やっぱりこう知的な障害があったりとか、まあ障害と言うまでもないけども遅れがあったりとかね、まあそういった障害のある方の、まあ犯罪率、そして再犯率が高いというふうに言われたりしてますけども、そういったことであったり、またこれまた一つね、大きな問題化してますけども、孤立ですね。こういったものが犯罪に至る背景にあると思うんですけども、こういったところへのアプローチであったり、あとは地域や行政や、まあ、福祉、まあ、そんな業界と連携して支援体制を整えていく、あとまあ出所者とか保護観察中の人、まあ更生保護はね、ここら辺の話をしたかもしれませんけども、こういう人たちに限らずね、刑務所の中にいる人たちの教育や、はたまた全然そういう人対象に絞るんではなくて、社会全体の仕組み作りっていうのも含むんですよね。ここが結構ね、重要かなというふうに思ったりしますね。で、再犯防止をまあイメージでね、語るとすれば、どうすればもう犯罪に手を出さなくて済むかみたいなことを考える、社会全体の取り組みのことかなというふうなイメージを持ってもらえればいいと思います。まあこの更生保護と再犯防止、2つのね、制度について少しご説明させていただいたんですけども、これ違いを一言で言うと、更生保護は本人の立ち直りを支援する仕組み、そして再犯防止は社会全体で犯罪を繰り返させないための広い取り組みっていうふうな感じかなというふうに僕は思います。もっともっと簡単に説明するとね、例えば、更生保護は転んだ人を起こして歩けるようにする手助け、ね、一方再犯防止はそもそも転ばないように道を整えることみたいな感じかな。なのでこの更生保護、そして再犯防止、これはね、どっちも犯罪を減らすために欠かせない両輪だっていうことですね。だけど視点や働きかけの範囲が違うっていうこと、こういった風にね、理解してもらえるといいのかなっていう風に思ったりします。でね、最近テレビとかニュースとかで見てて思うのは、やっぱり結構凄惨な事件であったり、すごくこう胸くそ悪くなるような事件みたいのって多いじゃないですか。それは、まあ 人を殺めてしまう事件であったり、性犯罪みたいなのであったりとかね。で、こういう報道を見て、まあ、例えば国とかね、政府がね、対策をしますっていうね、発表した時に、結構ツッコミで見ることは多いのは、それは元々の、犯罪の抑止にはならないみたいな感じのことをね、見かけるんですよ。SNS とかね、某辛口 SNS とかね、ね、見かけるわけですけども、そこはね、ちょっと視点が違うぞっていうのをね、思うわけなんです。さっき言ったように、更生保護、本人の立ち直りを支援する仕組み、そして再犯防止、社会全体で犯罪を繰り返させないための取り組み、割と事件があった後っていうのは、ここに対してフォーカスしてね、お話をしていたり、制度設計したりっていうことが多いかなっていうふうに思うんです。なので、そもそもの犯罪抑制っていうのは、ここのカテゴリーではないぞっていうね、ツッコミを入れたくなっちゃうんですよね。ついつい見ていながら。それはまた別のアプローチですよね。犯罪の未然防止っていうところは、また別のアプローチが必要ですよね。例えば、早期教育であったりとかね、小さい頃から倫理観をね、ちゃんと与えていく教育であったり、こういったことはいけませんよとか、あと自分自身の特性を知る、犯罪につながりそうな欲求を持っているような職業にはつかないとかさ、そういうことっていうのをちゃんとね、していく必要があるかなと思います。そうやって未然防止の制度を整えた上で、なおやっぱり罪を犯してしまう人っていうのは一定数いるのがね、現状だから仕方ないと思うんですけども、だからこそその時に更生保護であったり再犯防止っていうのは仕組みとしてね、働いていくっていうことですね。ただこれはやっぱり制度をね、使っている人たちや一部の支援者たちだけが理解しておいていいっていう話ではないんですよ。やっぱり何かを罪を犯してしまった人たちに対しても再度チャンスを与えるね、そう、上から目線じゃないですけども、別のね、復帰の道っていうのをちゃんと見つけてあげるっていうことは再犯防止につながりますしね、その人たちの立ち直りを支援する更生保護の概念にもちゃんとね、つながるものだと思います。で、大切なのはここを一部の支援者たちが知ってるだけではダメっていうことね。社会全体でこういう風土をね、作っていく。なので7月は社会を明るくする運動協調月間であり、再犯防止啓発月間ということになるんですよね。なので皆さん、せっかくこの放送聞いたので、この放送を聞いてくださった皆さんは、よかったらね、概要欄にリンク貼っておきますからね、内閣府のホームページでも見てってくださいよね。めちゃくちゃ字多いぜ、わかりにくいぜっていう感じでもないです。意外とね、YouTube 動画とかもね、上げてたりして、僕自身ね、まあ割と楽しく見れるサイトになってるんじゃないかなというふうに思ったりしていますので、よかったら覗いてみてください。そして覗いてみた感想であったりとか、まあ覗いてみなくてもね、更生保護や再犯防止について何かね、思いや考えがあれば聞かせてもらえれば、僕もね、参考になりますし嬉しいです。そんな感じでね、今日もエンディングのお時間になります。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。